ネマアクティブ東京支部音声配信です。東京支部の松です。
シネマアクティブ岐阜支部の乙恵です。よろしくお願いします。
お願いします。では今日は、人間の境界について話します。
はい。
この作品は5月3日公開の、ポーランド、フランス、チェコ、ベルギー合作。
うん。
で、152分ですね。
うん。
で、現代がポーランド語でグリーンボーダーって言うんですね。
はい。
グリーンボーダーっていう地域があるんですよね、あそこ。あそこ一帯のことをグリーンボーダー。
ああ、そうなんですね。
はい。
あ、そういう意味ですね。
うん、そうですね。
まあ、国境線で森があるみたいな、そういう感じのところ。
うん、まあ
見たまんまですかね。
緑の国境みたいな、名前がついてるっぽいですよね。
あ、そうなんですね。
で、監督が、アグニエ・シュカ・ホランド。で、この監督はまあ、ここでも扱いましたけど、赤い闇スターリンの冷たい大地でという、
うん、
あの、まあ、スターリン時代の、
はい。
ウクライナを題材にした作品ですね。
うん、
結構、こう、シビアで、厳しい描写が多いですけど。
うん、
はい。で、監督はその、脚本もやってて、
うん、
あと二人、マチュエイ・ビスクとガブリエラ・バザル・ケービッチ・フェン・ステピコという二人の共同脚本がいますね。うん、はい、この二人は調べたんですけど、まあ、映画のドコムでは、他の作品出てこなかったですね。はい。で、映画 .com の説明を読むと、ソファの地下水道などで知られる、ポーランドの名称、アグニエシカ・ホランドが、ポーランドとベラルーシの国境で人間の兵器として扱われる難民家族の過酷な運命を、スリリングな展開とは美しいモノクロ映像で描いた人間ドラマということですね。
うん、
じゃあ、この感想を時計さんからお願いします。
はい。まず、僕はその赤い闇スターリンの冷たい大地では前作ですね、見てたんですけども。
はい。
これちょっとインタビューとか、ざっと読んだだけなんですけど、まず、女性監督だっていうのを僕知らなくて。
うん。
それから、この監督はポーランド出身なんですね。
うん。
で、今回の映画はもちろんベラルーシのことも描かれてるんですけど、ポーランド側の、はい、ポーランド政府がどういうことをしてきたのかってことを、まあ、描きたかったというかね、世界に広めたかったみたいな、うん、ことが、まあ、怒りから映画を撮ったみたいなことね、書かれてましたけど、という作品だったみたいですね。うん、で、僕は感想としては、まあ、これ見てよかったなというふうに思いましたし、
はい。
よくこの映画を撮ってくれたなっていうふうに思いましたね。
うん。
で、先ほどもちょっと説明あったんですけど、まあ、基本全編モノクロで、
はい。
なんですけど、まあ、僕はもうなんか、色がついているかのような鮮烈さをやっぱ感じましたし、
うん。
すごい緊迫感も、まあ劇映画ですけどもありましたし、
はい。
なんかその現状の悲惨さみたいなものを、モノクロだからってことなのかわかんないですけど、より感じたなっていうところはありましたね。
うん。
で、やっぱりドキュメンタリーではないんですけども、その、まあ、人間の兵器っていうね、話は、
はい。
聞いてましたけども、まあ話を聞くのと実際に見るとのではやっぱり違うなっていうのを改めて思ったところがありますね。
うん。
あとはまあこういった問題は、まあ日本あんまり関係ないかのように思えますけど、まあ実際、例えば入管とかで行われている暴行だったりとか、そういうところがここで描かれているものと何ら変わりないなっていうふうにやっぱり思いますし、まあ全然他人事ではないというところではありましたね。
うん、
で、良かった点としては、まあ、二つ挙げたいなと思うんですけど、
はい、
まあ、一つは、これは劇映画ならではの構成という点で、
うん、
まあ、主に三つの視点で描かれていると思ったんですけども、
はい、
まあ、一つは、その、ポーランドとベラルーシの国境の間で、こう、追い返される、何度も行ったり来たりさせられる難民の人々ですよね。特に、一つの、一家族を中心に追ってましたけど、まあその難民側の視点と、
はい、うん、
それからポーランドのポーランド側で国境警備隊ですかね。
はい、
で、働くことになった、まあ青年の話と、
うん、
それから、ちょっときっかけ僕忘れちゃったんですけど、そのポーランドの活動家、人権活動家っていうかね、そういう人たちと一緒に活動することになった女性の話。
うん、あれは、あれじゃないですか。沼に落ちてんのを。
あ、そうか、そうか。
助けて。
逃げてきた、その、
はい、少年と。
そうですよね、少年と、先ほど言ったその、一家族のに注目して描かれてましたけど、それと、その家族と離れ離れになってしまったね、二人。
一人は、一人は家族じゃなくて、アフガニスタン出身のおばさんですね。うん、おばさん
です
ね。
で、まあ、残念ですけど、子供だけ亡くなってしまって、みたいなね。
そうですね。
感じで、で、そのおばさんは病院に送り届けたんですけど、結局また送還されてしまうみたいなね。
うん、
ことで、憤って、自分も参加することにするというね、活動に。ってなった女性。はい、まあ、この、主に3つの視点で描かれているっていうところで、すごく、その、いろんな立場の人というか、各立場の人の視点で描かれているので、うん、まあ見やすいですし、それぞれの人の、に感情を移入するというかね、立場の、それぞれの人の立場を考えて見ることができるっていうところですよね。
うん。
これはすごく良かったですね。あとはそのドキュメンタリーではないということで、まあ、その、怒ってることはやっぱりひどいことが結構起こってるんですけども、
はい。
その、まあエンターテインメントというか、まあその話としてもちゃんと盛り上がりがあって見やすくなっているところが、うん、良かったなと思いましたね。それは実際にあったことから着想を得てるのか、はい、一から考えたのかわからないんですけど、例えばその、先ほど言った活動家の女性の話で言うと、
うん、
まあ結構最後の方ですけど、レッカー車を使って、なんだ、まあその、難民の人を助けるっていうね、
うん、
ところとか、あとはその、助けた黒人の青年ですかね、少年たちかな。が、まあ、かくまわれてる、かくまわってもらうことになった、その、家族の、まあ、同じティーネイジャーの子供たちがいたんですけど、まあ、彼らと、はい、まあ、ちょっと意気投合するというかね、なんかラップをしたりとかね、いうシーンとかすごい良かったですし、
はい。
あとはその国境警備隊の青年側の話で言うと、
うん。
まあ、最初はやっぱり、その、まあ、政府に言われるがままというかね、
うん。
うん。追い返すんだ、みたいなこと、かなりひどいことをやってるんですけど、でもやっぱ疑問を感じるようになって、終盤、少し人間らしい行動を取るようになるというか。
見逃してあげると
か、ね、うん、そうですね。
はい。
まあ、僕から見るとやっぱ少しまともなことをするっていうかね、そういう感じに見えたっていうところとか、うん、いうところがやっぱり見応えがあったなというところですね。
うん。
あと2点目としては、まあ、僕はこうタイトルの意味を良かったとかいうことじゃなくて、こう結構いろいろ考えたんですけども、
はい。
その先ほど松さんおっしゃってそのグリーンボーダーっていうところですね。あの一帯をそうやって言うってことを僕知らなかったもんですから、
はい。
で、単純にその邦題では人間の境界っていうふうになってますけど、
うん。
まあ、その国境線という意味ももちろんあるんですけど、僕はその境界っていう意味から、その人間らしい行動を取る、要は人間なのか人間未満なのかみたいなことをちょっと思ったりとかして、うん、まあ例えば、難民であればもう人間として扱われてないっていうようなことが描かれてるんですよね。うん、うん、まあそういう意味も含まれてるかなっていうふうに日本語の邦題には思いましたし、うん、まあなんかそれをその人間として扱わない奴らがまあ出てくるわけですけど、
うん、
なんかもうそれはもう僕にとってはもはや人間の心を持っていないというか人間ではないみたいな風に思いましたし。
うん。
で、これはそういう意味が含まれてるか、まあ僕のこじつけかもしれないですけど、まあグリーンボーダーですからグリーンってやっぱり、未熟っていう意味もまあありますよね。なくはないと思うんですけど、うん、まあそういう意味でも人間未満みたいなね。未熟な人間みたいな風に、なことをちょっとタイトルとしては考えたっていうところですかね。
うん。
で、特にその国境警備隊で働いてる青年は、まあ、ちょうどその瀬戸際にいて揺れ動いてたみたいなことがよく描かれてたかなっていうふうに思いましたね。
うん。
うん。はい。とりあえず僕はそんなところです。
あ、はい。ありがとうございます。そうですね。僕は5月8日に見て
はい
たので、はい、まあ、結構忘れてるんですけど。
はいはい。
まあでも、丸井さんが毎月やってる、この月1ヶ月で1本みたいなやつには、僕はこれを選んだんですけど、
うんうんうん、
僕はなんかその、主張自身はちょっと納得してない部分は結構あるんですけど、
はいはい、
映画としては、その、良かったかなと思って、そうですね。まあその、視点がいろいろいろんな視点からまあ描いてるっていうのももちろんそうですし、人間の兵器っていうこと自身も、別に詳しく知らない方ことを、この映画で知られた、知れたっていうこともそうですし、はい。だからそこら辺の、その、人間の兵器っていう事件前後については、まあ全く異論はないんですけど、まあ後で話したかなと思ったんですけど、まあ僕が引っかかってるのはやっぱウクライナとの対比をしているところですね。一番最後にウクライナからの難民が素通りしていけたのに、こっちはそのなんでだみたいな。僕はその、この砲台の人間の境界っていうのはそこにも結構関わってて、砲台の名前、砲台にしてるんじゃないかと思ってるんですけど、
だから、ウクライナ人は簡単に通れるけどっていうことですよね。
でも、ベラルーシから来ている彼ら、まあ、イスラム系の人たちは、イスラム系とは限らないか。
まあ、いろんな人種の人、まあね、いるでしょうけど。
まあ、でも中東の多分、ですね、出身の人たちは、まあ、入れてくれないっていうところの差、
そうですね。
まあ、その、この映画では結構多分、まあ、重要な一つのテーマではあると思いますし、砲台は結構そこを注目して描いてるのかなというふうにタイトルつけたのかなと思ったんですけど、僕はだからそこに一番引っかかってて、そこはいらなかったんじゃないかなと僕はちょっと思ってますね。はい、まあそれはちょっとなんでそう思うかというのは後で言いますけど、そうですね。まあ最初、その、だから人間の兵器っていうパートだけに絞って言うと、やっぱその、一つの家族に注目して、あの、なんか実際の映像あるんですよね。その、現実の。人間の兵器として、ベラルーシから送り込まれてくる人たちの、BBC の映像があるんですけど。
ああ、はいはい。時々挟まれてましたかね。
あ、映画の中にありましたっけ？
いや、これ、実写かなって思ったところあったような気もしないで、ちょっと僕も記憶が曖昧ですけど。
あ、そうですか。僕は後で見たんですけど。
はいはい。そういうことですね。
もっとたくさんいるんですよね、人。
ああ。
何万人規模で来てて。
はいはいはい。
まあでもまあ、それはまあいいんですけど、まあだから同じような感じの人種構成だったんですよね。だからまあ本当に事実を描きたいっていうのがで、はい、まあ。だから、この映画ではだからその、一つのムスリムである家族と、アフガニスタンから来る英語がちゃんと喋れる彼女。
はい。
も入れることで、まあ、ムスリムだけじゃないっていう表現できてるし、まあ、ベラルーシの兵士めちゃくちゃやばいなっていう。まあ、実際そうなんでしょうけどね。
はい。はい。
まあ、でもだからといって、ポーランドをよく描くわけではなくて、まあ、ポーランド側も、まあ、その、納得がいってない人も結構いるにせよ、かなり非人間的なことをしてるっていうことは、そうですし、まあ、実際、もう、なんか、あの、ニュースとか見ても、ああいうことがあったっぽくて、その、逆側の、ポーランド側の国境の沿いには、兵士がずらーって並んでて、ほんと入らせないようにしてたみたいなことは、で、その間でもう、2、3週間、滞在するっていうか、まあそこに放置されるしかなかったみたいな。で、まあそれに見かねた国連が、その食料、ユーロというか、EU が言ったのかな、食料をちゃんと渡せみたいな。死んじゃうから。っていうようなことが、韓国があったとかっていうところも、まあ一応そういう、あそこでなんか滞在させられてた、その、絵もあったじゃないですか。
はい。間でね、間のところみたいなところね。
なんか彼らの現状っていうのは、現状っていうかその、状態がどんなだったのかっていうのを、まあ、忠実に描いてるなっていうのは、ありますし、まあそれにまつわる人々、まあ、兵士側の立場の人も描いてますし、まあアクティビストみたいな人たちも、描いてるし、まあ、それによって、そういうことしてる人たちがどういう目にあってるのかっていうのも、ちゃんと告発できてる。
そうですね。
はい。
はい。警察に捕まったりとかしてましたもんね。
だから、まあ、現状を告発するっていう、ことだ、の部分も重要な映画だと思いますし、
はい。
まあ、見てて結構、怖いなと思ったんで、
はい。
エンタメ的に見てはいけないのかもしれないけど、でもエンタメとして映画としても面白かったなと
思いました。そうですね。
だから、難民家族の立場にもなって、ちょっと、憤る部分を感じましたし、一方、その、兵士とかその家族だったりとか、あの、スーパーマーケットでなんか、燃えるところとか、
ありましたね。
精神科医の人がなんか、批判したら、じゃあお前、 家に泊めろよみたいなことを言って、まあ、実際問題は最終的にはそれに近いことにするわけですけど。
まあまあね、うん、やってましたね、うん。
はい。まあそういうことを投げかけることによって感じる部分っていうのもありましたし、うんうんうん、その最後のパートで、その、ユリアがやられること、ユリアか、うん、ユリアが車燃やされたのか、車もなんか
グルグルされたんですね、ボロボロ。はいはい。
うん。まあ、いい目に遭うっていうところも怖かったし、
うんうん
はい。まあだから、映画としても面白かったですね。
うん。
そこら辺はなんか赤い闇の時もそうだったんですよね。
うんうんうん。
まあ1930年代の話だけど、
うん。
まあめっちゃ怖かったし、
うん。そうですね。
彼らの気持ち、立場になって、すごい感じたなっていう。う
ん、だから劇、
うん。
うまいですよね。劇とし
て
ね。
そうそうそう。やってる意味があるなっていう。
うんうん。
ドキュメンタリーではここまで、なんか、こういういろんな視点で自分が、その立場になって感じるっていうことはあんまなかったかもしれない。
そうですね。
とは思いますね。
うん、
そういう意味で良かったかなと思いました、
うんうん。
で、さっき言った、そのウクライナとのなんか比較みたいな部分が僕はちょっとあんま納得いかないなって思ってるところは、
はい。
まあ、ウクライナの場合は、
うん、
まあ、全く隣の国だし、
うんうん、
まあ、EU にまだ入っていないにせよ、
うん、
まあ、いずれ入ろうとしてる部分もある国で、
うんうん、
しかも、ウクライナが倒れたら自分たちが本土されるっていう。
そうか。ね。うん、そうですね。うんうん。
だからもう、なんていうか、親戚みたいな気持ちでいると思うんですよね。
うんうんうん。まあ、同志という、まあ、でもいかないけど。
そうそう、同志だと思いますよ、ね、うんうん、本当に。まあ、隣の国たちに仲いい、仲悪くはない、ないと思うんですよ、そんなに。
うんうんうん。
だから、その国民の感情としても、しかもまあ、まあ、一時的かどうかわかんないけど、それはなんか、外部の影響、まあ、だから、ロシアによる攻撃によって、逃げてきたっていう、
うん、はい、
まあ、はっきりした理由があるじゃないですか。
はい。はい。
だから受け入れやすいと思うんですよね。
うん。
まあ、誰が見ても、しかもだって、あれって日本でも結構受け入れたじゃないですか。
うん。そうですね、ウクライナね。うん。そうでしたね、はい、あの時はね。今も続いてますけど。
うん、うん。そう。理由の納得感がやっぱ全然違うと思うんですよ、
まず
1点。うん。2点目は、この、移民自身、難民自身は、もちろんその、罪はないんですよ、
うん。
でも、この行為自身は、ベラルーシの攻撃っていうか、うん、もう明らかに、まあその、ルカシェンコとか言ってることなので、
うんうんうん、
まあ、ポーランド人からしたら、なんか、攻撃されてるっていうふうに思ってるわけですよね。難民は悪くないんですよ、もちろん。
うん、
でも、多分ポーランド人からしたら、そのルカシェンコの手先じゃねえか、あいつらっていう気持ちにはなると思うんですよ。
うん、なるほど。
うん、そこは本当は切り分けなきゃいけないけど、
うん、
でも向こうが言う、お前ら行けって言って言ってるんだから、なんか、手先じゃんって思う人がいてもおかしくないと僕は思うんですよね。うんうん、
なるほどね。
でしかも、それは2点目の、その、違い点。で、もう3点目としては、その、彼らはすごい遠くから来てるじゃないですか。
うん、
で、僕はその難民とかについて、まあ、思うことなんですけど、
うん、
やっぱ、第一選択としては、
うん、
近隣の国に行くべきだと思うんですよ、ね、
うんうん。
いや、もちろんその難しい部分はあるかもしれないですよ。
はい。
でも、ね、まあ、ムスリムの人なんだったら、ムスリムの国にできるだけ行くとか、
うん、
周りの国に行く方がいいんじゃないかなと思ってるんですよ。うんうん、でも、そのシリアの場合は、まあ確かに1200万人とか波出ちゃったから、うん、まあ、周りの国だけで吸収できないっていうのはもちろん あるし、そう言われてる部分いるんですけど、うんうん、やっぱ、感情として、そんな遠くまで、うん、来れるんだったらなんとかなんじゃないのみたいな思っちゃう。気持ち目は出てくるし。
他の国でっていうことですよね。うん。まあ、ポーランドの人はそう思っても。
おかしくない。
おかしくないですもんね。うん。
あと、その、例えばなんですけど、まあ、日本に独裁者現れるとするじゃないですか。
はい。
まあ、民主的な今の状況から誰かが、また、まあ、まあ、例に挙げて悪いですけど、岸田首相がいきなり独裁者になるとするじゃないですか。
うん。うん、
ヒトラーみたいに。ヒトラーだってワイマール憲法があった上での独裁者になったわけなので、
はい、
まあなったとして、
はい、
それって、例えばドイツ人、日本人に、責任ないのかって言われたら、
うん、
あるじゃないですか。
ありますよね、うん。
民主的なところから生まれてきたわけなので、
うん
う
ん、
で、それで、もし、その、まあ、独裁者だからなんかやり出したと。
うん、
それを、責任を、国民全員が本当は負うべきなんですけど、
うん、
それで逃げていいのかっていうところですよね。
うんうん。
死ぬかもしれないですよ。
うん。
でもそれ誰かが正さないその国ってどうなるんだろうってなるところがあって、うんうん、それが民主主義なんじゃないかなって僕は思ってると思って、うんうん、
なるほど。
まあ、確かにシリアとかはもう最初から独裁国家だった場合、うん、それどうするんだって話もあるんですけど、
うん
うん、大人はでも戦う義務はやっぱあるんじゃないかなと思ってるのもあるんですよね。
う
ん、
なるほどね。自分の国だしからということですよね、
はい。うん。じゃなかったら誰がやるんだっていう。
まあまあそうなんですよね。うん、
そこは、最近なんか議論がないんじゃないかなっていうところは思うんですよね。
うんうん、
子供は確かにその何の責任もないので、
そうですね、うん、
子供は受け入れてあげてほしいなとちょっと思うんですけど、
うんうんうん、
しかも自分のも早いでしょうし、
うん
まあ、離れ離れになる、もちろんなっちゃうのは良くないかもしれないけど、
うんうんうん
うん、その独裁者を生んだとしたら、その人たちにも責任があるんじゃないかなって僕はちょっと思うんですよね。うん、で自分がだから例えば日本でそういう人が出てきたら、
うん、
逃げるっていうよりも戦わなきゃいけないなって思ってるところがあって。
なるほどね。
うん。まあだから、例えばそのドイツのおけるユダヤ人と戦えたのかって言われたらそういうわけにもいかないから、
うん
まあ、もちろんそういう短絡的なことだけではないとは思うんですけど、うんうん、でも議論としてやっぱそういう、てかその 国民感情としてそこが出てきてしまうのはしょうがないんじゃないかなっていうふうに思う。
うん
う
ん
まあ、だからといったらですよ、日本の難民が少なすぎるから日本はもっと受け入れるべきだとは思うんですよ。
うん。
全然日本人はもうこれ以上受け入れしてないって言ってることは全くなくて、
はいはいはい、
彼らは結構な数受け入れてるから、
うんうん、
それ以上に受け入れなきゃいけない場合どうなるかっていう話。うん、
そうですね。まあ、日本はその段階ではまず全然ないっていうことですね。
そのとこまでまだ行ってないレベルでしか受け入れてないから、
う
ん
う
ん
は
い。
そうですね。ヨーロッパでの議論ですよね、それはね。
うんうん、あとその難民と移民との境界みたいなところがより曖昧じゃないですか、多分。
うん
そのさっきのその隣の国に行くべきだっていう話と近いんですけど、
うんうん、
EU までわざわざ行くっていうのはやっぱ条件がよりいいところを目指してきてるわけじゃないですか。
はい。
で、そうじゃない国もいっぱいあるわけじゃないですか、EU の中で。例えばスウェーデンに行きたいってスウェーデンに行ったとして、うん、
はい。
スウェーデンより貧しい EU の中の国っていっぱいあるわけで、
はいはい。
なんであいつら行けんだよみたいな風にもなってくるっていうか、
うん。
なんていうか、難民は難民なんですけど、
うん。
ちょっと移民の要素入ってくるんだよ
ね。そうですね。そうですね。うん。
そういういろいろもろもろあって、
うん、
まあ、ウクライナと単純に比較しちゃうとまずいんじゃないかなって、
うんうんうん。確かにね。
で、それを議論をしちゃうと、うん、その、なんていうかな、反対してる人、
うん、
特にポーランドの中での議論としては、
うん、
なんか、納得はしてくれないんじゃないかなと思ってたんですよ、ね。
うんうんうん、
より直面してるから、
うん、
いやいや違うだろ、その二人
です
わって、
ね、
すぐ思うと思うので、
うん
うんうん、だから、あそこは入れないで、そのベラルーシから来てる人たちだけのことは話題にすればよかったなと思います
ね。なるほどね、うん。まあ、当事者の人にとってはこの映画見て、よりね、納得度が低くなっちゃうかもしれないですもんね。
うん、そうもったいないかな
って。なるほどね。
うん、だからで言うとあの人たちが、あの人たちっていうのはそのベラルーシ側から来てる人たちが、たとえ難民じゃなかったとしても、
うん、
あの扱いはないなって思いますか、
うん、もちろん。
うん
うん、非人間的な行為がもう日常的に行われてるっていうのは確かですかね。
うん、
そこはその議論の余地がないですよね、
うん
うん。その国同士の関係で受け入れる受け入れないっていう問題以上のことですかね、
う
ん、あれはね。
まあだから、まあ元凶はベラルーシなんですけどね。
そうですよね。
分かってやってるから。
そうなんですね。だから、ここの国境を簡単に越えられるぞっていうことで、
うん、
そしたらポーランド経由でヨーロッパ行きやすいぞっていうことを触れ回ったことによってあれが起こってるわけですよね。う
ん、嫌がらせ。
そうですよね。
以外の何者でも、
うんうん。一番悪いのはベラルーシ側。
まあもちろん。
っていうことですよね。うん。
うん、それもポーランド分かってるから、その、うん、まあベラルーシってロシアとまあ、兄弟みたいな国じゃないですか。
はい。はい、
だからなんかその、よりムカつくというか、
うん。
だからそのウクライナへ同情する気持ち、だから逆に、ベラルーシは余計憎しみたいなところはあるかなと思うし、
うん
うん。だからなんか、ウクライナの人たちはキリスト教徒で、白人でとか、はい、そういうところでの差別、まあ、もちろんあるとは思うんですけど、
うん、
イコールってないような気もするんですよね。ウクライナの人たち入れた、
はいはい。なるほどね。
うん。どう思いますか？
いや、なるほどっていう感じですね。僕はその、ウクライナの人たち、
うん、
難民の人たちとの比較に関しては何も、ただただ見てただけだったんで、
うん、
そこは考えてなかったんで、確かにそうだなっていうところですよね。
アクティビストいましたもんね、ウクライナが受け入れるとき。
うんうん、そうそうそう。
で、そう言ってましたもんね。
嫌味を言われてましたよね。うん。 まあ、当然ですけどね、あれは。
うん。
うん、だから、まあ、移民の問題、難民の問題っても、まあ、これを見てもなお、やっぱり複雑だなっていうふうに思いますけど、
うん。
全然簡単な問題ではないっていうところですよね。
そうです
ね。
もう、簡単ではない。
それはわかるんだけど、じゃあどうしたらいいのかっていうのはやっぱり答えは出ないっていうかね。
うん。
まあ、理想を言えばね、すべての人を受け入れてっていうことは理想ですけど、
うん。
それは、限度があるのでっていうところですよね。
そうですよね。
うん。
だって3万人受け入れるじゃないですか。
はい。
ね、例えば。そしたら1人100万円年間かかったとするじゃないですか。
うん。
300億かかるんですよ、多分。
うんうん、
あれ多分、計算上。
はい。
300億って、まあ日本だったらそこまで、まあ、でかい額ですけど、
うん、
でも、ヨーロッパの小国だったら300億結構多分。
いいえ、そうですよね。うんうん。
数兆円の税収しかないとこだってあると思うんですよ。うんうんうん、そうなったら300億かなりでかいじゃないですか。
うん。
で100万円で済まないじゃないですか、多分一人、うん。
しかもずーっといるってことですよね、そうそうそ
う、
また。
そう、うんうん。まあその人たちが、だからまあ、生産、っていうか働き出して、減っていくかもしれないです、
うん、
ですけど、うん、
まあね、
うん、それを受け入れるため の, その税金とかお金とか労力とかって多分もうすごい額だと思うんで、
うん、
そりゃ反発する人はいるよなって、
うん、まあ単純にね、うん、自分のたちの仕事がなくなるみたいな風にね言ってる人もねいましたし、それもありもちろんねあるでしょうし、住環境のことだったりとかね。
うん、
税金のことだったりとか文句を言う人は出てきても全然おかしくはないですよね。
うんうん、昔みたいにゲットみたいなところに住ませるわけにはいかないじゃないですか、それは。だから、うん、ちゃんとその平等にってなったら、やっぱ初期投資は相当必要になるんだろうなと思うし、
うん
うん
うん。まあでもそれを考えることができただけでもまあ、
そうそうそう、見
てよ、
見てよ。きっかけになる映画ではあると思うんですよね。賛成しろ、反対にしろ。
そうですよね。
うん
うん、そういう仕組みというかね、こういうことなんだっていうのは、まあ分かるだけでもね。まあ日本ではほぼないですからね、こういうことが。
そうですね。
まあ、国境は、まあそう、うん、ね、船か飛行機じゃないと来れないわけで。
うん。
なるほど。
うん。そのとこっすか。
はい。
はい。では今日は人間の業界について話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。